はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の近藤君と宇治山君ということで、じゃあ宇治山君から、自己紹介してください。
はい、南研究室修士2年の宇治山です。よろしくお願いします。
はい
、はい、南研究室学部生4年の近藤です。よろしくお願いします。
はい、で今日はですね、日付としてはまあ12月10日っていうことで、まあ、今年2014年ももう残りわずかですね。本当にこう、まあ、ある意味名残惜しいっていうかさ、もう最近もうね、本当にもう時間が経つのがちょっと分からなくなってきたっていうかさ、あまり早すぎてそんな感じもしますけども、で今日取り上げるのはですね、ハーレンの集合住宅アトリエ5っていう、まあ、設計者集団が設計をしたハーレンの集合住宅っていうものを取り上げていきたいと思いますね。でこれは1961年にスイスのベルンに建てられた、非常にこう大規模な集合住宅です。全部でまあ約80個、これ79個とか81個とかいろいろ書かれてるんですけど、約80個ですよね。80 の, そのファミリーが入っている、まあ、敷地面積がこう25,000平米、 2.5 ヘクタールというか非常に広いですよね。でテラスハウス形式の集合住宅で、まあ、一つ一つが3層ずつになっていて、まあ、大体おおむね4室から6室ぐらいまでのさまざまな住戸のタイプがあるという集合住宅ですね。でプライバシーの確保のために視線や遮音には特に配慮しているというふうなことで、この集合住宅の中に例えば店舗とかプールを含めた遊び場とか駐車場、もしくはその共有施設というものを設けながら、住棟というものをですね、まあ、極めてそのロジカルに配置しているわけですよね。で基本的に一言で言うと、壇上集合住宅です。つまり大きく見ると断面的に見れば階段状になっていて、ある住戸のテラスが別の住戸の屋上になっていると、つまりその階段状に上下に微妙にずれながら積み重ねられているんですけども、一つ一つの集合住宅のユニットっていうのは 4.2m×21.5m、 あるいは 30m ぐらいのものをこう短冊状にこう切っていて、したがって一つ一つの住戸は非常に細長いね。長い幅が、まあ、まあ正直言うとそんなに広くはない。一つの幅が、まあ4.2m、まあ、実際の有効寸法で、まあ、4メートルもないぐらいの中に、場合によってはそれを2つの部屋に区切って、一つの部屋の幅がもう2メートルもない場合も あるんですよね。でこれ歴史的に見るとコルビジェのユニテ・ダビタシオン、マルセイユのユニテに作られたユニテ・ダビタシオンと対比されることがあります。なぜかというと、この設計者っていうのが、まあ、間接的にコルビジェの影響を非常に強く受けてるんですよね。集合住宅の作り方として。だからメゾネットであるとか、あるいは短冊状の細長い空間とか、それから集合住宅全体の中に、あたかも小さな都市のような共有施設っていうものを作り込んでいくとか、まあ、そういったところに関しては、コルビジェの集合住宅の作り方を、まあ、踏襲し、かつ影響を受けてるというふうにこう言ってもいいんじゃないかなというふうに思いますね。というようなところで、じゃあ2人にね、早速ちょっと話を聞いていきたいと思いますけども、じゃあ内山君からいこうかな。内山君、これどうですかね、ハーレンの集合住宅ね。
はい、そうですね。写真と図面を並行しながら見てきたときに、うん、やっぱり非常に密度の高い集合住宅だなっていうのが見えて、うん、その壁が同じ形状の壁がひたすらね、連なって、その隙間に、まあ、住空間を挿入したようなプログラムというか、まあ、構成だなっていうのがまずプランから見てすごい分かりやすかったなっていうのが印象的 で、うん、でその結構単純で明快なその作りっていうのはまあ個人的に好きで、自分もなんかよくそういう形の建築を設計したりはするんですけれども、うん、と同時にちょっと密であるがゆえに若干内部の空間がもしかしたら暗いのかなとか思ったりして、うん、まあ、テラスハウス形式で、うん、まあ、数基本的に難面しているということで、うん、まあ、時間帯によってはしっかりと光が入ってくるのかもしれないんですけれども、うん、まあ、もしかしたら暗いのかなと思ったりはしました、うん、なんですけれども、まあ、やっぱりその壁っていうのは壁が内と外を貫くように直線上に伸びていて、うん、でそれが、まあ、しっかりと まあ、本とかにも書いてあるんですけど、なんかプライバシー視線だったりとか、まあ、もしかしたら音もちゃんと区切っていたかもしれないっていう意味での、まあ、壁がしっかりとなんかその外部を、まあ、外から内と外まで連続していることによってなんか外の要素の中に引き込むかのような、まあ、そういった役割もしていたんじゃないかなと思っていて、なんでその空間を構成するその明快な意味での壁っていう役割、その壁がそういう役割だけではなく、中と内をつなげるかのようなそういう意味でもこの壁っていうのは非常にこの建築の空間としの要素として生きていたんじゃないかなと思ったのが、まあ、その見た時の印象ですね、はい、
なるほど、よく見てるね。じゃあ近藤君どうですかね、ハーレンの集合住宅ね。
はい、そうですね、このハーレン集合住宅の詳しく空間構成とかこの、プロセスで学ぶ独立住居と集合住居の設計という本で書かれていて、で自分は、大学2年生の時に集合住宅をやって、その時にこの本に出会えてたらもっとなんかちゃんと考えられてたのかなっていうのが最初、この本を見て思えて、その結構ほぼ完璧で、形というか、その、機能であったりというふうに言われていて、その中でもあのディテールで、ルーフをとっつけてデザインしていたりとか、そういうふうにしているのが。その機能だけじゃなくてデザインもしっかりしていて、で敷地がその森の中にポッと入ったような敷地で、けどそこで屋上緑化をしてあったり、その敷地で2割ぐらいの、その元の木を残すというルールを決めていたらしく、それもちゃんとされていて、その周りの景観を壊さないっていうのが感じられて、それがまたいいなっていうふうに感じました。
なるほど、そうだね、これ森の中にあるからね、しかもあの全面的に屋上緑化をしてるっていうふうなこともあって、多分これあの非常にこう木々が生い茂ってる時っていうのはもう建物そのものが森の中に隠れるようになるんじゃないかなと思うんですよね。なんか森の一部っていうか、あの森の中のまあ、なんとなくこう別荘の住まいっていうか、そういうような感じもするし、あの非常にこう鬱蒼と茂っている中にさらにその中でこうあの閉じた非常にプライベートな空間を作り込んでいくっていうかね。逆に言うと、どうやって光を、そのさっき内山君の話もあったけど、どうやって光をあの取り入れていくかっていうような工夫をね、まあいろいろやったんじゃないかなと思いますけども、ただあの階段状に全体の住居が構成されてるし、一つの住居は実は非常に広いので、あの大体120平米から170平米っていうことはもうほとんど戸建て住宅と同じか、もしくは場合によってはそれより広いぐらいですよね。で断面方向にあの一つの住居が展開してるから、これ全部の住居に関して地下室からサンルームからあの屋上的なあの非常に見晴らしのいい空間から全部あるんですよね。だからまあそういう意味ではメリハリの空間、メリハリの効いた空間になっていて、あのまあ、暗いっていう感じはあんまり僕はなかったのかなっていうふうにも思うんですよ。で特にその、まあ、コルビジェのマルセールのユニットと同じで非常にこうメゾネットであの複雑な空間を作り込んでるので、プランだけ見ると一見単純なんだけど、あのいわゆるギャラリーとか、それからその階段室的な空間が純吹き抜け的な要素をこう持っているので、おそらくそれが部分的に明かり取りになっていたんじゃないかなと思うんですよね。今ここにあの SDS っていうスペースデザインシリーズっていう本があるんですけども、この中にですね、このハーレンの集合住宅っていうものが紹介されていて、ギャラリーの空間からちょっとこう階段的なところを見ると、少しその階が落ち込んでるんですよね。であるいはそのギャラリーから、リビングダイニングを見るとレベル差があって、空間的にはつながってるんだけども、まあ、完全に分裂してると。でなんとなくそのリビングの空間からは表面の方にもガラスがあるし、 逆に言うとその北側っていうか、あの反対側の方にもある意味ハイサイドライト的なその要素を持った明かりが、まあ、こぼれ火として降りてくると、落ちてくると、まあ、そういうふうなプランニングにこうなっているわけなんですよ。でただこれ非常に長いので、まあ、僕はねこれ見るとね、あのこれ本当にものすごく細かく設計してると思うんですけど、やっぱり隣の家との隔壁がねすごく大きいってやっぱ気にはなりますよね。つまりこれは隣の家と接している部分がすごく多いんですよ。あのものすごい細長いからね。だからこれがどうなのかなっていうね、僕はちょっとそれは気になります。うん、これはうちの君どう思う、このあたり。
まあ、分厚いとやっぱりその音の遮音っていうのはやっぱり一番集合住宅が一番気になると思うんで、まあ、機能的な面で確かにいいのかなっていうふうには思うんですけれども、その住棟のその配置を単純化することによって建設コストを削減したっていうふうに、まあ、本には書かれていたんですけど、まあ、結局そういうところでなんかロスが生まれて、もしかしたら思った以上に削減できてなかったのかもしれないっていうふうに言って思ったんで、まあ、そういった面ではロスな部分かなっていうふうには思いますね。
例えばさ、今ね、この収録はね、研究室のね、あの僕の部屋で教授室でやってるんですけども、この研究室に関してはですね、ここに引っ越してくるときに、まあ、いろいろとそのプランニングのですね、スタディを、まあ、内山君も含めてやったわけなんですよ。で、この空間がね、今この、ハールの集合住宅と、どのぐらいそのね、近いかっていうのをね、ちょっと見てみたらね、意味あるかなと思ったんですよ。というのはね、その空間のね、大きさがね、ちょっと近いんですよね。で、この幅が、今、その、いくらかっていうとですね、研究室の、その、幅がですね、ちょっとここも、あの、実は細長い空間に近い形になっているので、3000、これが700ぐらいかな。新進で3700っていうことは、まあ、大体これと同じぐらいなんですよ、幅が。大体同じぐらい。で、この長さが、今、ここからここまでと、両方研究室の部屋を合わせたら、大体これが 12.6 メートルだから、実はこれとほぼ同じと考えるんです。空間のその構成が。で、これ 4.2 メートル ×11.5 メートルってなってるから、まあ、これよりちょっと長いんだけど、要するにこのぐらいの空間だってことなんですよ。で、こっちに窓があるってね。似てるんですよ。まあ、そう考えると家族で住むことを考えれば広いわね。うん、例えばこれで、まあ、こんだけ広かったらその2人家族ってことはあんまりないと思うけど、でもまあもしかしたら2人で住んでるかもしれないし、まあ、3人家族くらいはいたでしょう、ね、これ日本の感覚からしたら相当広いよ、ね。まあ、むしろ広すぎるっていうか、これ掃除するのも大変だし。でこれそうだね、あとはサンルームがあったり、寝室が、まあ寝室がこれいくつかあるんですよね。例えばこの一つのタイプ B って言われている住戸で見たら、寝室が3つあるんですよ。だからまあこれで見ると、子供2人と、まあ夫婦で4人家族ぐらいのイメージかなと思うんだけどね。で、夫婦のその寝室と、それから子供の寝室っていうのが完全にその1階と3階で今を挟んで分かれてるっていうところも、ちょっとまあ面白いっていうかね。普通だったら今をまとめちゃうんだけども、逆に今じゃない、寝室をまとめちゃうんだけど、逆に寝室そのものを完全にその離しちゃうっていうかね、断面的に、まあ、そういう意味ではそれぞれの家族の中でのプライバシーっていうものも守られてるし、これ普通だったらね、日本だったらね、子供部屋をね一緒くたにしちゃうのに、あえて狭くても完全に半分に分けて独立性を持たせてるっていうかね、まあ、そこもちょっと特殊だなと思いますよ。まあ、そんな感じがしますが、近藤君どう、これ。
そうですね、ルールというか、壁を中古をちゃんと分けて明快な形になってて、それでも内部を複雑にするっていう、単純とその複雑っていう2つを、取り入れてて、そういうの結構自分好きで、そういう2つの止まってた裏表立体というか、そういうのができてるっていうので、 すごいなっていう、
うん、なるほど。まあよくできてる一方でちょっとなんか硬いっていう感じがするけどね、うん、ちょっと硬直してるっていうか空間にあやがないっていうかさ、なんとなくこう身隠れする感じがないじゃん、なんかその独立性が一つ一つの空間が高い一方でなんとなくこう逃げ場がないっていうか、そういうなんか身隠れしてちょっと隠れるようなアルコール的な空間がある方がやっぱり気が楽なんじゃないの、僕はちょっとそんな気がしますけどね、うん、だからまあ僕はこの空間は明らかにそのコルビジェのねマルセイユのユニティっていうものとのその、 あの類縁性っていうのも感じますけど、まあ、率直に言うと僕はここに住みたいかっていうと積極的に住みたいっていうふうにはちょっと言いにくいところがあるね正直、うん、僕だったらだよ、いやすごく優れた建築だと思うけど、うちの子どうこれ、
そうですね、確かに、まあ、壁がしっかりと円を隣と切ってくれてるんで、まあ、多分そういう隣人とのその、まあ、関わり合いとかは、プライバシーの面でもしちゃんと切ってたのかと思うんですけど、確かにこれだけ密に配置されていると若干、まあ、もしかしたら窮屈さを感じるのかなっていうのがあるので、まあ、もう少しできればそうですね、広々なんかもう少し離れた広いなんか伸び伸びとした感じの、まあ、これだけやっぱり自然に囲われたところなので、もう少しその伸び伸びとしたような拡張庫が配置された空間の方がもしかしたら住みたいと思うかもしれないですね。
いやなんかね、例えば 今だったら例えばこ あの長細長い空間のユニットっていうものを例えば L 字に曲げたりとか、そういう設計っていうのをみんな考えると思うんで、例えばこのハーレンの住宅の場合は、集合住宅の場合はまさにさ短冊状にさまっすぐその建物あの全体をね平面結構まっすぐ切ってこれが一つですみたいになってるんだけど、そうじゃなくって今だったらそれを例えば L 字で一つの住戸が L 字になってるとか、でもう一つの住戸はこんな風になってるとか、あるいはもう一つの住戸はもうこんな風になってるとかっていうような感じで、なんかそういう風に考えるんじゃないかなと思うんだよね。だから非常にこうなんていうのかな、厳格に作ってる感じがするんだよね、システマティックに、うん、その凄みは確かにあるんだけど、例えばねこのね今あるねここの手元にね、プロセスで学ぶ独立住居と集合住居の設計っていう小学者から出てる本を今手元にあって、ここにねちょうどハーレンのジートルングとそれから安藤忠夫さんの住吉の長屋の事例っていうのが同じページに載ってるんだけども、安藤忠夫さんの住吉の長屋はまさにそういう感じで複雑な感じなんですよ。一つの住戸が L 字になっていたりとか違った住戸のパターンがあったりとかね。で 僕はねどっちかっていうとこっちの方がまあ住んでる人にとっては気が楽なんじゃないかなと思うんだよ。だってさ一緒に住んでたら喧嘩することだってあるし、なんかこう同じ空間にいたくないと思うことだってあるかもしれないからね、うん、まあそういうだからその桂離宮じゃないけどもやっぱりこう眼光配置じゃないけどさ、アシンメトリーな何かこう多様な空間がある方がいいなって僕なんか思っちゃうし、そういう意味ではこのハーレンのジートロングアトリエ5のアトリエジートロングは非常にある種その厳格にモダニズムの教義とかねコルビジェの思想みたいなものを踏襲してるなっていう感じがするよ。近藤君どう、こんな感じでいいのかな。
そう勉強になるって思った思います。その、うん、何ですかね、すごい本当にシステム的に見たら本当に勉強になる集合住宅であるかなって、
うん、勉強になる、
はい、あの本当に集合住宅の時に一、うん、回でもいいから見て
見ときたかった
って今思いました。その本に書いてあるようなこと
を、うん、そうだね、
はい、読んでたらもっと深く学べたのかな、
うん、でこれねせっかくだから、まあ、今勉強すればいいんですけど、これちょっと、ね、一緒に見てもらったらいいと思います。これね実はハーレン橋とハーレンの橋とハーレンの川のすぐそばなんですよ。そういう敷地にあって、でコルビジェのねマルセイユのユニットの集合自宅のユニットっていうものをやっぱりこれ研究してるんですよ事例として。でまあ、いろんな住戸の案、例えば中庭の案とか階段型の案とかそういった配置を、まあ、いろいろとこう、ね、 整理した上で最終的にこうできたと。でこれ全体の空間の図式としては、まあ、基本的には分かりやすくて真ん中に小さな広場があってその周りに住戸があるというタイプなんですよね。真ん中に広場がある、ね、で、まあ、これ基本的にその壁式構造ですよね。あの壁で全体を戻せていると。だからその海壁は非常にこう厚いんですけども、まあこれは RC でしょう。RC で作られていると思いますけども、で、まあ、コルビュジェの事例なんかを非常にこう参考にして作られているっていうようなことがありまして、階段状の集合住宅なんですけども、まあ、これ、敷地がやっぱり斜面敷地ですよね。斜面敷地、斜面敷地っていうものを、ベースにしてこう作られてますね。それからですね、コルビュジェの、まあ、なんだこうマルセイユの入院におけるまあ、メゾネット型の集合住宅っていうものをこうベースにして、設計が始まって、真ん中に公共施設と広場に付随してですね、ショップとレストランがあります、ここに、ね、でちょっと離れたところに実はプールがあります。でスポーツとレジャー、それから公共施設と広場、でそれを取り囲むように住居があるっていうふうな、まあ、エスキスの過程でそうなっていったわけですよ、ね、で真ん中にこうコリドール、廊下的な空間を通すと、まあ、そういうふうな構成になってるんですよね。で、まあ、タウンハウス型、クォーターハウス型、それ以外の方法っていうことで光の取り方 の、 そのスタディをしていて、まあ、最終的にはそのタウンハウス型 の、 そのなんかこう、変形のような形でそれぞれの表と裏に庭があるタイプに近い形になってるんですよね。非常にこうそういう意味では空間的には贅沢っていうふうな感じはあるわけです。でここでもやっぱりエスキスをしていて、あとはその動線計画として、まあ、どうやってアクセスするか、でどうやってそのショートカットするかっていうふうな動線の計画を幹線道路に即してやってる、ね、敷地が広いから、まあ、そんなふうな形にこうなっているわけなんですけども、で、まあ、最終的にはですね、ここにそのプロセスが書かれているんですけども、これ結構面白いのは、玄関の構成っていうものがこれ一つ一つ載っていまして、まあ、玄関はここなんですよね。玄関ここにあります。でここにライトコートがあって、で裏からも入れるんですけども、まあ、歩道があって裏から入るこうライトコート的な空間と、それから表側から入る空間と、要するに北側と南側の両方に入り口があるんですよ、ね、でこちらライトコートです。南側のライトコートで、下の方には、まあ、これはほぼ地下室に近いんですけども、自転車置き場みたいな空間があると。で、ひさしがついているというような形になっているんですね。1階の部分です。1階のエントランス、1階のエントランスはそういうような形になっています。それからコア周り、まあ、コア周りとしては、入ったところにその1階の階段があって、階段から少し上がって2階に入って、そこからその寝室、子供室っていうことに分かれるような形になっていると。まあ、そんな形になってますね。1階のすぐそばにトイレがあります。それからクローゼットがありますね。それから居間と食事スペースのデザイン。まあ、この居間の空間としては、幅が約この場合だったら5メートルで 8.1 メートルとないとなってますけども、まあ、テラスに外部 の、 そのテラスと連続するような空間が出来上がっているというような形になってますね。で厨房も兼ねてるから LDK だから食事スペースっていうことで、厨房はキッチンから穴を開けて食べられるようになってるね。でエクステリアもここ結構非常に広いです。子供部屋とその連続して、あるいは寝室と連続して外階段があって、外階段の階段って2つにこう分かれて片足ずつ乗せるタイプですよね。で小さなこうプールがあると、それから木が立っていると、テラスがあると、でさらにその向こうに眺望が見えると、非常にこう贅沢で広いテラスになっていて、そのテラスの上には日差しがかかっていて、ほのぐらいその軒下の空間になってますよね。それから厨房と子供スペース、厨房は食事スペース、つまり居間と連続してます。で玄関ホールがあるということで、まあ、こっちを階段で上がっていくんですけども、裏空間になっていると。まあ、ただ採光を考えて厨房、つまりキッチンにも窓があります、ね、で実はこのキッチン非常に広くて長さが 4.5 メートルもあるんですよ。だから普通のキッチンからしたら非常に贅沢です、うん、 食料もありますからね。それからですね、主寝室の方を見ましょうか。主寝室は実は幅が非常に狭いです。まあこれいろんなパターンがあるみたいなんですけども、寝室と子供室っていうものをその細長くさらに二分割してますから、で主寝室の方にはこの場合はテラスがあって、それから植え込みを作ってルーバーを作っていると、で南側に向けてあのテーブルがあるっていうふうな、そういうふうな構成になってますね。これはこれでよくできてると思うんですけども、でこれはまあ断面的に見たらこういうふうになってるっていうことで、ひさしとバルコニーのデザインっていうものがここで紹介されている、まあ、これラジオで言って伝わるかどうかちょっと難しいところなんですけど、これ階高は基本的に 2.4 メートル、寝室は 2.4 メートルです。あ、階高ごめんなさい、天高ね、天井高。で、1階の居間に関しては天井高が 2.8 メートル。で、コンクリートのスラブ厚はこれ仕上げも含めて大体150ミリから180ミリ。まあ、そんなに厚くないですよね。そんな厚くない。外階段で下がるとか、いろいろこう工夫があるんですよ。で、光を遮るようなあの日差しとか。ね。で収納スペースも結構ありますね、これ、子供部屋のウォークインクローゼット、それから物置、1階にはあの玄関ホールに物置があります。それから食品庫で、外部のライトコートにあのその接続している外部用の収納、それから、まあ、この作り付けの本棚、作り付けの本棚とウォークインクローゼット、バスルームの中っていうような形で収納は結構ありますね。これ面白いんだよね。でこれは機械室です。あの建物のそれぞれの機械室はかなり本格的。それから駐車場のデザインもやっていて、駐車場っていうのは回転半径が 5.5 メートル必要ですから、幅がこれ 5.5 メートルになってます。で車1台に関しては 2.5 メートル ×5 メートルの大きさね。駐車場これ70台、ここで70台ずっと取ってますね。それから道路側の空間、まあ、これもプライバシーっていうものを確保しながら、その外により開かれたようなその緑あふれる空間っていうものを作ってますね。これも幅が車を通ることを考えて 5.5 メートル。それから、ちょっと内側に入り込んだ道の幅はこれ2メートルになってますね。それから広場のデザイン、これはあの、コミュニティ広場、オープンスペースですよね。レストランがあって、まあ、ちょっとカフェ的なレストランですけども、それからそこに階段があって、広場があって、ランドリー、店舗、コミュニティの掲示板っていうような形になってます。ただ、この広場に面しているこの人たちはちょっと嫌がるかもしれないけどね。それから、レクリエーション広場、つまりプールです。サッカー場があって、バスケットボール、ボールコートがあって、それから子供用プール、卓球台、砂場、鉄棒。まあ、結構このレクリエーション施設結構充実してますね。で断面構成というふうな構造になってるんですね、うん、だからねこれねまた皆さんもね、ぜひこの機会にねちょっと勉強してみてくださいね。日照や採光照明の効果っていうものも検証されていて、例えばトップライトとか日照ルーバーとか、まあ、いろんなもので光をこうコントロールしてますよ、してます。やっぱりこうトップライトで光を取るっていうことがここでは結構有効になってるからね。あとはライトコートと裏のこの、まあ、ライトコートっていうのはまさに北側採光だから、こっちにその、まあ、あの外部の空間の穴を開けることによって北側の光っていうものをこうやって入れてるんですよね。で一方でここは南側からの光っていうものを反射させたりとか、あるいは光を遮るためのひさしっていうものを作り込んでるんですよ、うん、まあそんな感じになっているわけなんですよね。でこれ構造の仕組みっていうものが載っていまして、構造の仕組みとしてはこれ、まあ、コンクリート構造なんですよね。コンクリート構造、コンクリートを作られてるっていうことがここで表現されてますね。まあ大まかに言うとそういうふうな形なんですけども、ここにちょっとあのハーレの自撮り部の模型がありますけども、この模型だと高いタワーが立ってるんですけども、実際にこれ立ってないですが、まあ、非常に分かりやすい構成ですよね、うん。それからアクソメイズがここに載っていて、まあ、こんな説明してもこれラジオ聞いてちょっと分かりにくいかもしれないけど、ただ一応こうちょっと見てもらったらね、こういう風なユニットになってますよ。非常に細長いね。で結構専用量が広いんですよね、うん。まあ、そんな感じになっていますけども、ちょっとこれ本当に内間君の卒業設計とかにちょっとさちょっと感じさせるようなさ、そんな気もするよ少しね。
そうですね、携帯がやっぱり
ちょっとね、
そうです まあ、全くそのところは知らなかったですけど、
うん、あそう
知らなかったですね、うん、
まあだからこう牧文子さんが言う奥性じゃないけど非常にこう奥が深いっていうかね、なんかこういうところでさ、今これプランニングの平面図を見てるんだけど、一番ね外側のアプローチからね、玄関を通ってまあこのなんだ食堂を通って居間を通ってベランダからこの階段を降りて専用にあるテラスっていうのすごい長いね距離が、うん、これちょっと面白いけどね、なんかこの一番南側の先のテラスの空間に行ってみたいっていう気がするし、ある意味ここは一番プライベートな空間とも言えるよね、一番奥にあるから、うん、まあそんな感じがしますよ。だってこれさ、ここに今フィートで書いてあって、建物の内部空間だけでこれが 14.4m、まあ、約 15m になってるから、この倍だと考えたら、まあこっからだったらどうだろうね、これが 40m 以上あるね、うん、この一番、玄関ドアからさ一番奥の空間まで、だから極端に言うとこれが 4m だから1対10の長方形なんですよ。 4m×40m の長方形の中に一つの住居が収まってるっていう、だからすごく特殊な空間だよね、まあ、こうやってさ、でも建築を読み解いてみるのもちょっと面白いでしょね。まあでも君らもさ本当に土地業設計とか修士設計でさ、まあ、このぐらいさちょっと迫力のある図面を描いてみてくださいよ、ね、こういう、うん、これをちょっと描いてみてほしいなと思うよ。じゃあね、うちもこんな感じでいいのかな、なんか彼のジブルムに関してもし何か言いたいことがとか言い残したことがあったらさ、
はい、
言ってもらったらいいんだけど、どうこれ、まあ、自分の感想として。
そうですね、やっぱりそのどこに対して開いてどこに対して閉じるのかっていうのがすごい明確にやっぱりもう図面からも分かるので、
そうだね、
やっぱり個人的には好き、こういう作品は好きですよね、うん、実際やっぱり自分もそういうのやってましたし、うん、なんで好きか嫌いかといったら好きな作品ですね
あ、そう、はい、こういうの気に入りましたか、
はい、
うん、分かったよ。じゃあ近藤君はどう？
そうですね、まあこの作品初めて見て今日、まあ、先生のレクチャーも聞いて勉強になったなっていうのが一番の感想です
いやでもさ、やっぱラジオでさ、ラジオをきっかけにこういうの見るって意味あるよね。だってこれもし知らなかったら君は絶対これ一生ちゃんと見ないと思うよ、うん、でもね、細かいことは抜きにしてなんとなく雰囲気分かったじゃん今のね、うん、そうですか。まあね、あの一つ、まあ参考、まあ、これ寸法なんかもねいろいろ参考になるから、今のその、車の寸法とかね、それからプールの寸法なんかも含めて、まあ、ちょっと勉強してみてくださいよね、
はい、うん、
じゃあね、まあ、恒例のいつものようにサブテーマに移りたいと思いますけども、今回はちょっと事前打ち合わせでサブテーマを音楽っていうことにすることにしました、ね、まあ、みんなそれぞれ音楽にも詳しいっていうふうなことだと思うんだけど、じゃあ音楽って言ってもさ、非常にこう幅は広いし漠然としてるけどさ、まあ、せっかくだから君らとさ、まあ、ラジオやる機会もそんなにまあないだろうから、なるわけじゃないから、その音楽って言ってまで話してみたいけどね。じゃあこれ、まあ今日は逆にその今度から行くから、今度どうなの、これ音楽っていうテーマで音楽っていうテーマで話をするとしたらさ、どう？
自分は完全に聴く側の人間なんで、
うん、何聴くの？
洋楽の女性歌手の方をよく
聞いてます例えば誰？
一番好きなのがアブリル・ラビーンっていう歌手なんですけど。
知らないわそれ。それどこの国の人？
カナダの
出身の、アブリル・ラビーン、
はい、
それ聞いてみようかな。知ってる？
かなり有名どころ
です。あ、そうなの？
多分そうですね。曲を聴けば多分分かるんじゃないかな。
うちはもう好きなの？
いや、僕は聞かないですけど、正直音楽はあんまり詳しくないんですけど、一応名前だけは知ってます、
ね、あ、本当、詳しいね。あとはどういうの聞くの？そんなには聞かない？
そう、なんかあんまり、まあ、小学校の頃から、まあ、まあ、周りは音楽流行ってたんですけど、
うん、例えばどういうの流行ってたの？
なんですかね、こう流行りというか、ロック調というか、なんですかね、ラップ、
まあ、ラートウィップスな J ロック、
J ロック的なのが、まあ、小学校の流行ってはいたんですけど、うん、自分その小学校の時にそういう J ロックとか聞く機会がなくて、
うん、
なんで？
それ J ロック、例えば誰？
ックバンドっていう意味で、
うん、
まあ、バンドだったらやっぱりラッドインプスバンプオブチキンとかは、うん、いや、ね、
そのぐらいは僕もちょっと話聞いたことある、うん、
そういうかなり、
まあ、小学校中学校あたりの流行ってて、
うん、
その流行りに乗れなかった
あ、そう、
はい、
流行りってあるよね、確かにね、
はい、でそんなに音楽に詳しいわけじゃないんですけ
ど、うん、そうだね、
はい、
そしたら内山はどうなの？
そうです、僕は弾いて弾きもするし、
うん、
弾きもするんですけど、
うん、すごい多彩だね、
多彩、いや、まあ趣味ですけど、うん、まあ、アコースティックギターもちょこっと趣味の範囲で弾いていて、うん、まあ、その影響もあって聴いてる音楽も結構アコースティックに偏っていて、
うん、
まあ、特にインストゥルメンタルの歌なしの曲が結構好きなんで、
う
ん、
誰？例えば誰？
例えばそうですね、一番やっぱり影響を受けたのはデバペペっていう、
うん、
関西出身の2人組のインストゥルメンタルのアコースティックなんですけれども、
うん、その人たち若い人たちなの？
30前後ですね、うん、30半ば。
え、その人たちあのアコースティックギター弾いてんの？
アコースティックギター、そうですね、2人なの、2本で、
うん、
あの基本的には歌なしのメロディーと、まあ、バッキング伴奏的な、
うん、じゃあそのサイモン&ガーファンクルみたいな感じ、と言っても分かんないか分かんないか、それにじゃあ影響受けたんだね。
そうですね、そこから結構つながったりもして、
うん、
音楽の仲間の人たちもそこからつながったりしたんで、
うん、
結構自分にとっては結構なんか思い出深いアーティストというか、うん、今でも聴いてますし、
あ、そうですか、
はい、ぜひ皆さんに聴いてもらいたいですね
もう一回で、なんて人？
デパペペって英語で書いて、うん、
デパペペね、
はい、うん、多分一番じゃないですか、多分有名、結構有名になってきました、
ね、本当。それさっきさ、近藤が言ってたのは誰だっけ？
アブリル・ラビーンっていう
アブリル・ラビーンね、
はい、
じゃあ僕もちょっと弾いてみよう
すぐ出てきますね、
うん、そうなんね、そうですか、まあな、これは本当に個人の趣味とかな、たまたまそういうのに出会ったとかな、そういうのに、もう音楽って本当にもう無限だからね、分かんない、これ趣味もあるしな、
そうですね、
うん、だって同じ世代でも全然違うでしょ、
そう、
うん、全然
違う、だってさ今さ正直メガヒットってないもん、なんかまあ AKB とかああいうのちょっと別だけど、いわゆるメガヒットみたいなものでみんながすごい聞くものってあんまりないんじゃない、
うん、
僕らの時代よりもっとないと思うよ、
確かに、うん、
どうなの君ラジオ聞く？
あ、ラジオずっと聞いてますね。
そうなの、今でも、は
い、もう移動中もずっと聞いてます、作業中も、
う
ん、やっぱり建築業界の定番だと思われる J-WAVE で、
うん、
ずっと聞いてますね。
あ、本当、
はい、
移動中でも？
そうですね、やっぱりずっと同じ音楽を聴いてるのも飽きるっていうのもありますけど、やっぱり情報も入ってくるし、うん、人の会話が入ってくる、なんとなくずっと聴いてられるっていうか、うん、まあ、作業をずっとやっててもなんか少し気が紛れるというか、
うん、
っていう意味で結構ラジオ聴いてますね。
あ、そう、
はい、
うん、今度はどうなの？
いやあんまり聞く機会はないですね、
うん、まあだから人によるんだね、やっぱりな、うん、そうか、まあだから僕もだからずっと J-WAVE は聞いて、もう 今はあんまり最近は聞いてないけどね、ずっと聞いてたわ、
うん、やっぱそうなんですね、建築の人って
多い？
J-WAVE 多いですね。
あ、そう、
アトリエ系にオープンデスク行った時も流れてたやっぱ J-WAVE の確率がすごい高い。
そのアトリエ系ってさ、みんなラジオ聞きながら流しながら仕事やってるところが多かったの？
半々ぐらいですかね。かけてないところも、うん、もちろんありましたし、まあ、普通の持ち込んでる曲流してるところとかもあったりとかして、
うん、
一概には言えないんですけど、
うん、
まあそのラジオ流れてたら、うん、結構な確率で J-WAVE でしたね。
あ、
経験上それは他の人も言ってると思うんで、多分ラジオ聞いてる人も確かにっていうふうにする、うん、賛同してくれるような気がするんですけど、うん、
まあなんとなくわかるけどな、まあ、僕でも自分の事務所でやっぱりラジオ流れてたらちょっと仕事しにくいからな、僕はちょっと基本的にはそう流さないけどね、
あ、
うん、まあでも まあ、FM だったら、まあ、東京 FM か JWEB だろ普通は。で大体 JWEB になるだろうね、東京だったら。
確かに、
うん、なんでか。そうだろうね。僕なんか本当にあの菅氏顔のさ、あの JWEB の番組ずっと聞いてたけどね、昔のとか。そうだね。だからさ、ああいうラジオでさ、ラジオ聞いてなんとなくさ、もうこうなんとなくこうトレンドができるっていうか、そういうのずっとそうだったけど昔はね。まあ今はあんまりそうでもないかもしれないわ。なんか多様化してるからさ。
なんかそういった意味ではなんかラジオ聞いてると自分の興味なかったものも流れてくるんで、音楽がそこから興味を持つっていういいきっかけには音楽的な面でか言える。
それもあるね、うん、確かにそれもあるわ、うんうん、でも JWEB もちょっとさ、ちょっと癖があるっちゃあるかもしれないね。なんかちょっと違うじゃん。なんか要するに JWEB で流行る曲が世の中で流行るかっていうと必ずしもそうじゃない場合もあるよね、うんうん、それはちょっと感じたことあるよ。
なんか昔は洋楽が多かったらしいですね JWEB。
そうだね、
最近はそうでもないとか言ってましたけど。
あ、そう。
確かに今洋楽多いかもしれないですけど、今でも。
そうなんだ。
洋楽はあんま聞かなかった自分にとっては新鮮なんですけど。
なるほどね。まあ君らと僕はちょっと僕この間さ、なんかあれなんだよ、ね、久々にさビリー・ジョエルのさ CD 買って、もう本当にさ、もうビリー・ジョエルを聞いたら本当僕心が癒されるね。ビリー・ジョエルのさ、いや僕ね昔ね、僕らの時代はカセットテープだったわけだよ、ずっと昔は。もう今は違うけどね、もちろんカセットをいっぱい持ってて、でももうなんか思い切って全部捨てたんだよ。だってもう使わないし、数年前に全部思い切って全部捨てたんだけど、その時全部いっぱいあったんだけど、なんかそのビリー・ジョエルをさちょっと久々に聞き直したら本当になんかいいなと思って、よく村上春樹の小説とか出てくるんだけど、だけどまあちょっと、まあ、なんとなく僕も聞いてるんだけど、ね、もう今でもまあ全然聞かないことはないけど、たまに JWEB とか聞いたりするからなんとなく聞いてるんだけど、だけどちょっとトレンドはちょっともうさすがに今分かんないね。うん、どうなの、うちの子教えてよ。
トレンド。いや、まあ、季節柄やっぱなんか今はもうクリスマスばっかですけど。
あ、そう。あ、それはそうだな。
そうですね、クリスマスソングばっか流れてて、まあ、この時期はあれなんですけど、そうですね。でもよく流れる曲だなっていうのはやっぱ何曲かありますね。それは、うん、そうで、たまになんか深夜の音楽ランキング系の番組見たら、うん、上位に入ってたりして、あ、この曲って結構売れてる曲なんだとかいうのを感じると、うん、まあ、ある程度そのトレンドは取り入れたりとか、まあ、影響を受けてるんだろうなっていう感じは受けますけど、
うんうん、そうだね。いや、僕この間さ、なんかね、僕ね、テッドをいつも聞いてるのね。テッドっていうさ、英語のね、なんていうかこう、まあ、レクチャーっていうか、英語のなんかこうプレゼンテーションの番組があって、いつも YouTube でテッドを聞いてて、そしたらさ、ポリスのスティングが出てて、僕ね、ポリスもずっと聞いてたわけだよ。でもね、ポリスの曲聞いたら本当にもう心が癒されるね。本当にビリー・ジョエルと同じでさ、そのポリスのまたCD も買いたくなってしまうんだけど、ポリスが出て、ポリスじゃない、スティングが出てて、でもう結構いい年なんだよ。なんか、まあ、65ぐらいかな、ちょっと僕分かんないけど、でね、そのね、まあ、スティングのね、そのポリスの曲すごい売れてて、でだけどね、スランプに陥って曲が書けなくなったらしいね、一時期ね。で、再び自分が曲を書けるようになったね、その理由っていうものを説明してて、それはすごくよくって、あ、そうなんだ、なるほどなと思ってね。なんか、それなんか僕聞いたら、本当ね、ちょっと感動したね。まあ、J-POP っていうか日本の曲もなんかいいなと思うこともあるけどね、うん、どうなんだろう、洋楽とさ邦楽とどっちがいいんだろうね。どうなの、うちの
僕。そう、いや、まあ、洋楽はあんま聞かないんで。
そう、あ、そう、
そうですね、まあ、ラジオぐらいしか聞かないんで、うん、でも日本の曲ですかね、なんだかんだ。
あ、そう、
はい、
日本の曲だったら例えばどういう人がいいの。
やっぱさっきの、まあ、インスト系に落ち着いちゃうんですけど、
でもそれは声が入ってないんだろ。
入ってないですね。
そしたらまあある意味洋楽も邦楽も関係ないじゃないの。
確かにそういう意味では確かに、まあ、たまたまその聞いてる人が日本人だったっていうのもあるかもしれないですけど。
それは海外でもそれはあるかもしれないけどな。
あ、いますね、結構そういう人いるんで、うん、結構聞きますね。
いやー、まあ、僕キメラと僕ら世代が違うわけどさ、僕なんかさ中国の時高中正義って人がすごい流行っててさ、それね、なんかギタリストなんだよ、その人のギターすごくて、結構みんな聴いてよかったけどね、高中正義、僕今でも見ると覚えてるよ、うん、ギターね。で僕ね、ずっとちっちゃい時にね、ちっちゃい時、小学校の時ピアノやってて、で高校の時僕トランペットやってたんだよ。だからなんとなくね、楽器の感覚は分かるんだ、なんか自分でやってたから。まあだからピアノの曲が僕いいかな、なんか、まあ、ビリー・ジョエルはピアノを弾いてるからさ、それがいいっていうのもあるんだけど、楽器で弾かれるとしたらもう、まあ全部いいけどね、全部好きだけど、バッハとかのああいうの聴いてもいいなと思うけど、なんかピアノのなんかこう音の調べがなんとなく自分にとってはいいかなと思うことが結構あるな、うん、そういうのを決めるのがある。なんか、まあ、内山君の場合はギターやってるんだったらね。
そうですね、まあ、コースティックの音がやっぱり耳にすんなり入ってきますけど、うん、でもそれ弾いてるんで、弾いてないピアノを聴くとやっぱり新鮮な感じがして、うんうん、ギター弾いてる楽器の音を聞くとどうしてもなんか指が動いたりとか、そういう弾くシーンをイメージしちゃったりする
ので。なるほど。
で弾けない楽器の音を聞くとそれがないんで、なんか本当に純粋になんか音を聞いているっていうか、そういうのあるんで、もしピアノを聞くときもなんか結構好きですよね。
あ、まあそういうのがいいよね、自分でイメージできてね。うん、今度はどうなのその辺は。いやその思い悩まなくてもいいよ別に。今度もなんか楽器やってみたら、じゃあこれから
かっこいいですか。
大丈夫だよ、全然普通にできるよ、なんだって。
確かに、ギターはエレブ触りやすいです、ね。うん、ピアノはちょっと厳しいかな。
まあでも何だってできるよ、やろうと思ったら。いやだってさ、本当のね、本当の超プロフェッショナルでを目指すとかそういうわけじゃなかったら、いくつになったってできるよ、僕はそう思うよ、うん、あのね、僕いろいろ、まあ僕もいろいろ考えるんだけど、まあ、例えばね、語学ってね、語学っていつまで勉強できるかっていうのはね、まあ、語学は確かにね、年を取ってからペラペラになるのは難しい、それはまあ基本的にできないっていうか無理だと思うんだ。語学っていうのはやっぱりこう基本的に小さい時にそのね、習得するものってあるから、まあ英語教育っていうのはさ、まあ不十分であるかもしれないけど、なんとなくちょっとは受けてるじゃんみんな。だから僕の感覚では、まあ、30歳まではできるなという気がする、うん、30歳までは勉強するっていうことが意味を持つっていうか、つまりものすごくペラペラじゃなくてもペラぐらいまでになれる、喋って、うん、だから全くやってなかったらダメだけどね。でも英語に関してはそれができるだろうなと僕は思う、うん、一回やってたら忘れてもまた思い出すから。で楽器は確かに難しいけど、でもそんなになんかね、なんていうかこう、すごくそのスキルの高い状態を目指さないんだったら別にいくつになってできるんじゃないかなと僕は思うよ。僕だってさ、まあ、ピアノはねやってたから何となく感覚わかるけど、でも今はもうほとんど忘れてるけど、トランペットは僕ね高校に入ってから始めたから、僕高1の時に始めたんだよ。だから別にそれ普通にさ、ものすごくうまくはなんないけどできるもん、できたし、うん、今でもちょっと覚えてる僕トランペットは、うん、それは石田君どう思う？
そうですね、僕実は僕も中学校3年くらいの時に一時的にトロンボーン、
あ、出たの？トロンボーン
やってて、うん、なんか吹奏楽部の人に助っ人を頼まれて、一時的にやったんですけど、
あ、本当？
はい、もうでも吹けましたね、うん、なんだかんだ、まあ、上手くはなかったと思うんですけれども、うん、簡単な曲だったらなんとか吹けたんで、
う
ん、
あ、そう、
はい、確かにそういう、まあ、いつ始めてもある程度のところまでいけるんだなっていうのは感じましたね、うんうん、
いやでも僕さ、あのね、そのあれなんだよ、そのアンサンブル部にいて、それでなんかトロンボーンとかね、チューバとかね、みんなドラムとかいろいろやってるやついっぱいいてね、横から見てたらやっぱりトロンボーンって難しいなと思ったよ。だってあれさ、トロンボーンってさ、位置を自分でね、感覚でね決めるんだよ。
確かに、
あれは結構見ててね、あいつらすごいなと僕見てて思った。うん、あれ難しいよねトロンボーンって。
最初覚え大変ですね、うん、この辺とかにいてもえって。
そうだよね。要するにさ、そのなんとなくこう距離の感覚で自分でかなんかその習得しないといけないでしょ。
はい、
あれは難しい。だってトランペットはそれないもん。トランペット基本的にその3本の指の組み合わせで決めるから。だから今度もなんか楽器やってみないとあれ歌うとかね。
そう、まあ、いい気分転換になりますね、うん、やっぱ建築ばっかり やってるとどうしても固くなる時があって、
そうだからね、まあ、まあそういう意味ではカラオケに行くっていうのも人間にとって意味あるのかな歌う歌うっていうさでもね、新しい歌ってなかなか覚えないんだよね人間って。
確かに、
ついさ自分のお箱でさ同じ歌ばっかり歌っちゃうとかさ、そうなっちゃうじゃんね。だから新しい歌はちょっとトレーニングした方がたまにした方がいいかもしれないけど
なかなか覚えられないんです
よ。なかなか覚えられないね。何を覚えたらいいんだろうね、定番でね。定番で覚えておきたい歌っていうのがあってもいいかもしれないけど、
うん、確かに、
どう思う今度どういう歌を覚えたらいいの。アドバイスしてよ僕はどういう歌を覚えたらいいの。
そうですねやっぱりなんかなんていうんですか、今時のなんか J ロックみたいなのよりも自分はなんか、福山雅治だったりなんか山崎雅義だったりする系のこう歌える男性がかっこいいなと思います
面白いな面白い、今日面白いこと言うな。
そのなんかすごい激しいのよりかは全然そっちの方が大人だなっていうか。
ああ、でも福山雅治ってさ結構男にも人気あるよね。
そうですね、
すごい福山雅治ってさ男にも女にも人気あるってすごくない、なんかね。
確かに。
そうか、じゃあ福山雅治の歌覚えようかなもしさ福山雅治の歌覚えるとしたらどの曲がいいの。どれ曲がいいと思う。いや僕もなんか言われたら思い出すんだけど、ちょっと今パッと出てこないんだけどさ。
あ、けど桜坂。
ああ、え、それで言わんだね。桜坂は
桜坂っていう、
桜の坂。
ああ、それなんか僕も聞いたことあるかもしれないけど、じゃあそれにしようかな今度のアドバイス。
はい、まあ結構やっぱりどっちの男性にも女性にも結構
受ける、
受けると思います。
うん、歌えたな、確かに。そうか、様になるね
あとはじゃあその内山君から見たらどう、
誰を歌ったのか。でもやっぱりずっと昔から聞かれてるミスターチルドレンとかサザンオールスターズとか、あの辺はもうやっぱどの世代でも、
まあそれはねさすがに僕も歌える。
そうですね、やっぱそこは、
あれはだってもう誰でも歌うじゃん、ね、誰でも歌うよ。
そこはまあ歌えた方が一応
そうだな、
いいかもしれないかな。
でもさカラオケって基本的にさ、なんとなく自分に酔ってる人間って周りしらけるよねだから大体2種類あって、まあね、なんとなくこう上手い人が自分のその上手さを自慢するために酔うのはいいんだけど、でもやっぱり本当は場を盛り上げるっていう意味では受ける歌の方がいいんだよね、受けを狙うっていう、そういうものの方がいいことが多いよ。どう思う今度。
そうですね、やっぱりみんなが知ってる歌というか、自分だけしててそれを歌って自己満足で終わってしまうのよりかはやっぱカラオケみんなで行った方が楽しい。
そうだね、だからなるべくみんなで歌えそうなものがいいけどね。 それはうちはどうなの、うちはみんなで歌えそうな曲っていうの
は。あ、なので、まあ、今挙げた2つのアーティストは、やっぱり歌えばみんな歌うんで。
福山雅治と誰だっけ。
山崎雅義
な、
はい、いやでもやっぱりそのもし人の周りの人が歌えなくても、あ、なんか聞いたことあるかもっていうだけでも全然なんかつながるっていう。
まあそうだね、山崎雅義も僕もね結構聞いたわ、確かに JAV でよく流れてた。 あとはそのじゃあ洋楽だったらどうだろうね。洋楽もね1曲ぐらい歌えた方がいいかもしれないよ。
洋楽
英語で
引き出しがない、
これ難しいな洋楽はちょっと難しいから僕はビリージョエルにしとこうかなそんな気がするけど、これだんだんうだうだになったけど、こんなのいいのかな、ラジオ番組で。これ今何分なんだ、今55分ぐらいだけど、これなんかちゃんとね、これ聞いてくれてる人いんのかな、こんなやってさ
あ、いるみたいです。
いるの、
なんか聞いてるよって言ってく
れ
てる
人が。
本当、北海道にいました。
本当、
北海道とか。
でもこれさ本当福山雅治じゃないけどさ、本当オールナイトニッポンみたいに一回うだうだやりたいけどね
大変
どう。だってさこの今やってるスペースがさ、なんとなくちょっとスタジオっぽくない。
ああ
今これラジオ聞いてる皆さんちょっとわからないと思うんですけど、今はですね南研究室の僕のその教室でやってるんだけど、そこになんか近藤君と内山君が今このテーブルに座ってね、3人で まあ、これ4人掛けぐらいのテーブルにこのハンス・ウェグナーの椅子に座ってやってるんですよ。これはね、結構みんな座ってる椅子はいい椅子なんですよ。これ全部デザイナーズチェアなんですよ、ね、これ全部デザイナーが同じです。この僕の座ってる椅子もこれ Y チェアもそうだし、デザイナーが一緒で違うデザインの椅子に座ってるんですよね。でこのね、ここにあるね、ティートロリーはね、これはね、アルトです。アルトのデザインのもの。じゃあ、それはなかなかまあ、いいこと聞いたよ、君らに。で、僕ね、なんかね、あれだよ、高校の時にさ、僕、音楽選択してたからね、結構歌ってたよ。そしたらさ、ドイツ帰りの先生だったから、ドイツ語でね、歌う歌うみんなで。だから、ほんと、グリーブクラブみたいな感じで、今でもだからあれ歌詞が手元にあったら思い出すけどね、結構みんなで歌ってたよ、その男性合唱部みたいな感じで、ね、よくさあれやってんじゃん、年末になったら大工の合唱、大工の合唱みんなやってるでしょ。あれ君ら参加したことある？
いやいや
いや僕もないんだけど、一回参加したいなと思うんだけど、あれね、もう調べたんだよ。そしたらあれ参加する参加費がすごい高いの。すごいだから、あれも本当にええー、と思って、なんか参加するだけで本当1万円とかかんの。高いよね。
高い、
まあ、確かにホールでやるからそういうホールの代とかあるのかもしれないけど、まあ、ああいうのちょっと参加してみたいなと思うことあるし、建築家でもそういうね、男性合唱クラブみたいなやってる人いるよ。僕の先輩でもいろんなね、政治家とか参加してやってるのはあるわ。一回なんかみんなで歌ってみる？どう？
歌
歌ね。うちわってさ、その絶対音感あんの？
あ、全然ないです。
相対音感ある？
相対はある程度はあるかもしれないですね。
でもその楽器やってたらあるんじゃないの？
あ、そうです。一応ギターを手元にあれ、ギターが手元にあればある程度音を拾いますね。耳で聞いて。実際譜面のない曲とか練習するときに耳で聞かないといけないんで、それはありますね。
僕もね、相対音感があるよ。だから聞いただけで一応ね、簡単なものだったらすぐに弾ける、うんうん、でも絶対音感はないから、やっぱりその本当の音のその音階は分かんないんだよね、うんうん、相対音感だったら分かるんだけど、まあ音楽も一通りなんとなく聞いた。僕ね、なんか大学にいるときにさ、友達がさ、なんかね、クラシック全集のね、レコード全部貸してくれたんだよ。もう本当になんかね、なんかこう40巻ぐらいあるよね、40枚ぐらい全部聞いたよ。なんかモーツァルトからね、ベートーベンからもないから全部聞いて、でジャズもさ、僕ね結構かなり聞いたね、ジャズ植草仁一のさ、ジャズエッセイっていうのがあってね、植草仁一がいっぱい書いて、それでね、モダンジャズ相当聞いたよ。でもね、モダンジャズのね、ピアノってね、結構ね癖があるんだよね。セロニアスモンクとかさ、いろいろあるんだけど、あとね、アートペッパーとかね、いろいろ。まあだからジャズ大体ピアノかね、トランペットかね、なんかいろいろ大体決まってるんですよ、なんか、うん、まああとだからマイルス・デイビスも大体聞いたね。でもヘビーなんだよ結構。
確かに、
なんとなくね、気軽に聞けない。もうちょっとこう、なんていうのかな、現代のもうちょっとライトなジャズだったらこう気軽に聴けるんだけど、モダンジャズはあんまり気軽に聴けない。心して聴かないといけないから疲れるんだよね。
確かに。
でもっとモダンジャズになると、もう本当にこう前衛音楽みたいになるから、セシル・テイラーとかね、だからもうもっとね気軽に聴けない、うん、イージーリスニングとしては聴けない。だからさ、結構厳しいのあるよ。だからそのイージーリスニングとして、あんまりイージーすぎたらちょっとなんかこう手応えないけど、でも手応えがありすぎるとなんかもう聞き流せないんだよ、うん、そういうのあるよね。その辺の落としどころがさ、どう思う？じゃあ、
まあ、ジャズは最近、まあ、日本から今上原ひろみさんがジャズピアニストで、
上原ひろみさん、
はい、有名で
かなり
やってます。
その人の音楽結構いいの？
あ、すごく好きですね。ポップなところは、ポップな一面もあったりとか、まあ、基本的にトリオで、うん、ベースとドラムの 3人構成でやってるんですけど、うん、まあ、ポップな要素もあり、すごい、まあ、癖のある音を出したりするんで、うん、結構上原ひろみさんの曲は聴 聞いたりします、
ね、なるほど。あとだからそうさ、なんかこう生演奏とか聴きに行くといいよね。
ああ
聞けたらね。いや僕ねブルーノート1回、僕も1回しか行ったことないんだけど、ブルーノートってね、あるんだよ表参道に、うん、要するにこうジャズのねこう音なんかこう演奏やってるところっていうか、いくつかそういうところいつかあっていくつか行ったことあるんだけど、まあ、生演奏で聴けたら結構いいな、うん、あとはじゃあ今度このどういうことを話したらいいんだろうね。どうですか、どう思う。
そう、あとですか、
うん、音楽っていうテーマでさ、これ相当長いことやってるけどこれまずいよねみんなそろそろさやることもあるし、僕も実際やることもやることやまずいなんだけど
前回は早速更新するかもしれない
これこそ本当にこれまでの建築ラジオ南建デザインレビューのさ最長記録になるんじゃないのこれ最長記録になるかもしれないよ、まあ、そうなってもいいんだけど、いや僕はね実はね君らと話をしながらね、実はずっとひたすらねこのハーレのジートル君の平面図をね、ああずっとねそれを分析してるんだよこれ見れば見るほどねよくできてるなってことがよくわかるよ、うん、後でこれ君ら見たらいいと思うよこれね、ああハーレのジートル君、うん、まあ、うだらなっても面白いじゃんねこれね話は。今の建築の学生はどんな音楽聴いてるのかね、これね本当にラジオ聴いてる人に聞いてみたいぐらいだよ。
確かに、
確かにさっきさ内山が言ったようにさ傾向があるかもしれないよ、傾向が、うん、建築のね、まあ、アトリエ系で JO を聴いてるのはあるそうだかもしれないけど、建築の学生が聴く音楽の傾向、うん、それはさもしかしたら文系の学生とちょっと違うかもしれないじゃん。
わかりますね、なんか好きなこの人が好きっていうのが結構独特な方が、
うん、例えばどう、例えば誰、どういう人が聞かれてるの。
歴史っていうなんか、
ああ、なるほど。それ誰が聞いてんの。
それが庄司さんが、
あ、そうなの。
はい、聞いて、あ、なんか独特、やっぱなんか人に人、
それは違うだろうね。
やっぱ違うな。
うん、前部分もあるしな。
ああ
歴史は僕も聞いたことあるわ。あの人たち面白いじゃんね。
そうです、面白いです。
あの人たち才能あるなと思うよ、うん、ちゃんと韻を踏んでるしな。僕がさ4年生の時にさ、ね、大学4年生の時にもうユニコーンばっかりなんか流れてて、そういう政治してさ、それ聞いてるやつがいて、ずっとユニコーン流れてる。でもユニコーンもいいなと思ったよ、うん、あとはじゃあ今度他にはどういうのが聞かれてんだ4年生の中では。
4年生
じゃなくてもいいんだけど
そう YouTube の Goose House っていう、
ああ
それうちも知ってんの。
ありますね、はい。 Goose House、
Goose House、
はい、
Goose House
House っていう
Goose House
YouTube 限定ですか。
そう
だ、ね、あ、そうなの。
あれは
え、それどういうこと。
カバーなんですけど、
うん、
選ばれた人が結構なんか何人かピックアップされて、上手い人がピックアップされてカバーの曲を YouTube で配信するっていうやつで、前知り合いいたんです
よね。あ、そうなの。知り合いがいた、
はい、すごい。今もうメジャーでデビューしちゃいましたけど、っていうふうに。
いろいろあるんだね。
分かれてますね、自分の学年は。
ちなみにじゃあ近藤たちは近藤たちも J を聴くの。
いや本当にあの車とか運転してるときに、
うん、
聞くものがなくなったとかそういう風になったらラジオをかけたりはしますけど、
うん、
まあ、埼玉なんでナックファイブとかかけちゃいます。
え、あのナックファイブって埼玉のあの放送なの。
はい、
あ、そうなんだ。
多分
え、JW 入んないの。
いや、多分入ると思います。
JW は関東圏だったら、
ね、あ、どこにも入る、はい、そうなのか。そういうやっぱりその住んでるところのなんか傾向もあるだろうね。それあるよ。いや僕ねもともと関西だからもう関西も全然傾向違うから、
あ、
全然違うと思うよ。いや僕今はもう知らないけどね、僕も東京に来て長いから知らないけど、まあ、基本的に僕はさ、まあ、要するに、まあ、まあオールナイトニッポンはどこでも聞ける、日本全国どこでも聞けるじゃん、うん、でもまあね中学高校の時はね、まあ、大体 AM とかなわけだよね。まあ FM も聞くんだけど、そしたらもう全然違うよ。違う、関西もう要するにヤングタウンっていう番組があってさ、ね、ヤングタウンとかあと ABC ヤングリクエストっていう番組があって、でも、ね、ヤングみんなヤングタウンなんだよ、うん、ヤングタウンに例えば明石家さんまとかみんな出てて、もう全然違う。だからみんな多分知らないと思うけど、世代も違うし地域も違うから知らないと思うんだけど、でも関西ですごい有名な芸人とかアーティストとかタレントっていっぱいいるんだよ。でもみんな知らないの東京の人、うん、 だって屋敷高人みんな知らなかったでしょ。知った。
ああ確かに。
屋敷高人は関西でもう超有名人だから、うん、でももっといっぱいいるんだよ。上沼恵美子とか、うん、木田太郎とかさ、浜村淳とか、はいはいはい、ね、関西ではもうね知らない人は絶対もう一人もいないと言っても過言ではないぐらいのすごい有名人がいっぱいの関西で、すごい面白いんだ話が。本当この人たちは本当に天才だなと思う人たちがいっぱいいるの。でも今度知らないだろ。
いや、
知ってる。上沼恵美子知ってる。
さんはあのお昼に
乗り番組やって
ますよね。
え、知ってんの。
すごいね。お昼に乗り番組。
そうなの。
はい、
それ知ってるのすごいな。
木田太郎さんも結構。
木田太郎知ってんの。
まあそれはね、確かに。
まあ最近全国になってからね。
はい、それけどやっぱりその二人、今出てきたのその二人嬉しく知らないです。
そうか。うちは知ってる。
名前だけって感じですね。正直まだ聞いてない
まあ分かんないだろうな普通な、はい、それでさ、だからねラジオずっと本当ずっと僕も聞いてるラジオで、僕あとねもうこんななんか本当にうだうだになってしまったんで、まあいいか年末最後やしな、あともうちょっと終わるけど、それでね、まあやっぱりねもう定番で僕もう阪神戦、阪神タイガースのさね、もう絶対やってるからラジオでもテレビでも必ず阪神の試合ってもうね、これサンテレビとかねやってるんですよね。もうだから阪神の試合これをもう毎日ずっと見るか聞くかしてた、全部ほとんど全て本当すごかった。僕だからもう毎日ね、例えばね掛布とか藤田平っていう選手がいて、その選手が毎日打率が何割かっていうのを全てチェックしてた。今日3割4分6厘だなとか、もう全て、もうそれがもう気になって仕方ないの。で、首位打者取れるかなとかさ。でも僕さ、ほんとね、これちょっともうほんと話が今日はすっごい脱線するんだけど、国士舘大学のさ、ね、卒業生でね、阪神タイガースに入った選手がいるんだよ。去年。今日知らない？岩崎っていう選手。去年卒業したんだよ。去年っていうか、今年の4月に。あ、3月卒業して、
はい、
国士舘大学の学部は僕ちょっとわかんないよ。経済学部だか、経営学部だか大学部知らないけど、岩崎選手っていうね選手が阪神ドラフト6位で入って、で結構活躍してんだよ。活躍今年5勝もして、で僕は人が、ね、注目しててすごい、僕ねすごい驚いて、ドラフト6位だからね結構大変じゃん、でもすごい活躍して、みんなすごいびっくりしてて、でしかも卒業論文のテーマがね、プロ野球で勝利を上げるための方法っていうね、そういうテーマでやって研究して、どうやったら勝てるかって
、
それはね、卒論のテーマで、それでね、岩崎選手、ね、静岡出身、僕結構応援してんだよ。
知らん。
で結構ね、なんかねいいやつなんだよ、そのなんとなく見てたら。で岩崎選手ね、しかもさ、僕さ阪神ファンだからさ、で僕ねちょっと岩崎選手と岩崎君とちょっと対談したいな。これどうかな、岩崎選手と阪神タイガースに入ってね、ぜひ来年も頑張ってほしいんだけど、これちょっと本当国士舘大学の候補の人聞いてくれてたらさ、ちょっと僕これ阪神タイガースのちょっと岩崎君とさ、これどうだろうね、これね、
ありです
ね、これいいと思うんだけど僕、うん、でそれでさ、僕ねラジオね、これもうヤングタウンも毎日来たの。それで僕の時はオールナイトニッポンね、長渕剛とかね、長渕剛でしょ、でビートたけしも出てたんだよ、ビートたけし、それからね中島みゆきで、サザンの桑田で、他にもちょっといろいろ出てきて、もう名前忘れちゃったんだけど、まあサンマも出てたんだけどね、いろいろもう大体聞いてたよ。でもやっぱりね、もうダントツで面白かったのがやっぱりビートたけしだね。もうダントツで面白かった、もう群を抜いて、やっぱりもうビートたけしはもうね、これもう比べ物にならなかった、面白さがすごかった、
うん、聞いててそんなに言う、
いやみんな面白かったけど、もうやっぱりもうレベルが違ってたわ本当、うん、すごいなと思ったね、うん、それをさ聞きながらさ、でもだんだんね、FM に移行していくんだよね。でもそんなね、J-WAVE みたいなそのスタイリッシュな番組はないわけですよ、特に関西には。でもまあいろいろ面白かったよ、まあ、だからラジオが人間を作るっていうか、若者のさ なんかこう若者を作っていくってとかあるよね。うん、長橋剛とかも結構面白かったよ。面白かったね。あと松山千春も出たかな。まあ、とにかくなんかいろいろ出た。すごい聞いてたよ僕本当。まあでも東京来てからやっぱり J-WAVE だね。もうずっと J-WAVE 聞いたわ。
やっぱり。
うん、J-WAVE だな。モーリー・ロバートソンの番組をずっと聞いててさ、今出てないけど。
そうです。
うん、内山君どう？ J-WAVE 聞いてたらさどう思う？
そうですね。なんかまあ結構番組のキャラなんか要なんだ色がちゃんとあるしっかりしてるんで、まあ、ずっと一日通して聞いてても飽きないかなっていう、情報系だったりバラエティ系だったりちょっとアトリエ系デザイン系だったりっていう風なんで、まあ、だから聞いてるのかなって飽きないんで。
それ時々建築家とかも出るよね。建築家とかデザイナーとかさ
結構出ますね。
結構出るよね。JW
って言って、ね、おって思ってもうこの人みたいな。この前の、ね、鈴木エドワードさんとか。
あ、そうなの。
別にそうな日経の吉野さんが出たりして、これ出てるって思って。
うん、僕らの隣の研究室の国野ジョージ先生もさ、昔結構テレビ出たよ。僕出たの見たことあるもん。あのタキシの番組とか、
はい、
結構国野先生テレビ出てて、あの芸能事務所に所属してたから、でしかもその CM にも出てた。 CM に起用されて、なんかすごいかっこいいね。バーに座ってさ、建築家がスケッチするみたいなさ、そういう CM に出たよ。僕その CM の、 あのビデオ見せてもらったもん。あれみんな見せてもらったら、国の件で
見せてもらえたかな。
なんかタレントと一緒に出てたよ。
うん、それは知らなかった。
そう、そんなもんあったりとかね。まあそしたら君らもまあラジオと音楽を聴きまくって年末年始を乗り切ってさ面白いアイデアを作ってくださいよ。
本当に、ね、作業のお供です
あ、まあ内山と近藤はだから M2 と4年生だからちょうどな、論文設計といろいろやる時期だし、うん、まあでもそれはそれで楽しいんじゃないの、なんか、
うん、
ね、
そうですね、うん、最後でなんか打ち込めるのが、
う
ん、
そうだね。まあ建築の学生の醍醐味だなと思うよ。うん、なんか本当に学校にこれだけ泊まり込んでもさ変なことないっていうかさ、それを普通だと思ってもらえるのは建築の学生ぐらいのもんじゃないか
確かに特殊ですよね。
特殊だよ。美大を除いたらさ、うん、普通の大学でも建築学科だけじゃない。
確かにそうですよね。なんかポカーンってされますから、うん、大学に泊まるん泊まるのってどういうことみたいな
そうだよね、
言われるんで、うん、
工学系の研究室でもさ建築以外はなかなかそこまでやらないよね、うん。まあ、だから半分お祭り騒ぎみたいな感じもあるから、それはちょっと面白いっちゃ面白いわな。うん、しかもさ、なんかタイミングよく学内にコンビニができてさしかも外にもコンビニあるから便利だよね。
そうですね、コンビニには困らないですね。
うん、困らないわ。どっちかだって選べるわけだしまあ選べなかったとしても中でも買えるし。
そうですね、
うん、それはいいじゃないですかね。うん、歯ブラシまで置いてたよ
なんかもうバレてんのか止まるんでしょ
あれ建築の学生のことリサーチして置いてんのかなそれしか考えられないんじゃないだって
ちょっと笑っちゃいました ね。
他に歯ブラシ使う学生いないだろあんまり。
いないですよね。
いないと思うよ。別にプールで泳いだってそんな歯ブラシ使わないと思うから
確かに。
あれ建築の学生の専売特許だよ
びっくりしました
あ、そうだね。じゃあまあちょっと僕だけいつもこうしゃべり通しちゃうんだけど、まあでも君らから今日いろいろ音楽のこと教えてもらったから聞いてみようかな
あ、そうですね、ぜひ
福山雅治の曲をちょっと練習しないとなこれワンカラで練習しに行かないといけないかな、これワンカラで
今できますもんね、練習が。
そうなんだよ、
それは確かに。
うん、じゃあさ、まあ、ちょっと最後じゃあ一言ずつまたコメントしてもらって、まあ、一言じゃなくても二言でもいいけどね、なんかあの終わりにしようと思うんだけど、まあ、じゃあ近藤くんからいくか。近藤くんどう？年末年始に向けてこれからいろいろあるし、まあ、君は4年生だからさ、はい、まあ、でも近藤の場合は大学院に進学する予定だから、これから また先輩にも話聞いたりしたらいいと思うけどね。うん、まあ、君はだから大学院に行くとなったら時間は大事だよ、ね、大事にしていろいろあのやっていったらいいと思うんだけど、どう？今度。
そうですね、 やっぱり院に行くからにはやっぱりいろいろやっぱもっと学びたいなっていう気持ちはあるんで、で年末年始もまあついまあそうメリハリの部分もしっかり出して、でもしっかりやってちゃんと卒業研究卒業設計いいものを作りたいなって思います。
まあね、今度も真面目にやってるけどね、分かったよ。そしたら阿部ちゃん君どうですか。
そうですね、まあやっぱり修士の論文と設計を形にしないといけないんで、まあひたすら手を動かして、まあ音楽を共にして何しようとしながらそういう、まあ、自分にとっては音楽はやっぱ気分転換、いい気分転換なんで、まあ ね、そういうなんかそういう好きなことを交えながらコツコツとやっていけたらいいかなと思います。
そうだね、まあ2人とも頑張ってよ、ね、
はい、
いや僕はね、僕だってね同じようにやって、僕卒業設計もやったし、僕卒業論文もやったしね、まあ、僕はあのいろいろちょっと回り道したりして1年留年してたんだけど、あの卒業論文卒業設計やったんですよ。それで修士論文ももちろんやったし、修士設計もやりました。修士設計はまああの M1 の時に僕はやったんだけどね、であのだからみんなのやってることはもちろんイメージして分かるし、だけどねやっぱりこうちょっとこうなんていうのかな、逆説的に言うとね、その君らは羨ましいなと僕思うよ。それできるってのは本当にいいことだよ。なんかね、かけがえのないことだし、それやれるっていうのはなんか自分目標を持ってやれるっていうのはいいなと思うしさ。で例えばね、まあ、僕は国士舘大学に来て今8年目で、まあ、その前でもいろんな大学で教えたりしたし、いろんなことやってるから、まあささやかながらいろいろなことやってきたんですけど、やっぱり繰り返しのモードにいるわけですよね。職業としてやってるわけだから繰り返しのモードの中にいるっていうことだから、その君らは一つのことを初めてやるわけじゃないですかね。修士論文書くのも初めてであれば、卒業式やるのも初めてだし、なんかそういうふうな経験をやるっていうのはすごいいいことだなと思うしね。なんか、まあまあ体に気をつけるってことは大事なんだけど、でも一方で、まあ、がむしゃらにやったらいいなと思うしね。それはなんかだから、それは建築っていうのはそういうところはまあ面白いなと思うよね。なんかね、まあ建築はねやっぱりこういろいろあるからね、いろいろある、そのいろんな意味でいろいろある、いろんな側面がある。その静だか汗のむっていう部分もあるし、やっぱり大変なこともあるし、難しいこともあるし、面白い一方でね、非常に複雑なんですよ。その建築を生業として建築に関わるってことは非常に複雑なその事象っていうか、そういう行為なんだけど、だけどやっぱりなんかまあ面白いんだろうなと思うことあるな。それ思うことあるよ。それはね、建築やってない人と話してる時にそのことを痛感するよね。全くやってない人になんかこう建築やってることの話をすると、みんながすごくなんかこう驚いてくれるっていうかさ、それはそうか、まあそれがあるから面白いっていうことなのかなとも思うしね。まあ何にせよね、やっぱりこう長くやるっていうのは大事だっていうことは裏返して言うと、何かっていうと長くやるっていうのは難しいんですよね。だから今日は本当にさ、あの研究室会議でさ、さっきまで研究室会議があって、そこで僕は君らにさ、これから大事だなと思うことを伝えたつもりなんですけどね。これはまあラジオでもうあえてもう長くなるから話しませんけど、でもね、まあそのうちの一つとしてね、やっぱりこう長くやるっていうのは、人間っていうのはさ、人生においていろんなハードルがね、あの障害があるから、障害やっぱりあるよ。それはあって当たり前だし、どんな職業においてもそうだから、まあいろんな障害が起こるプロセスの中で、あの続けてやっていくっていうのは、まあそんなに簡単なことではないなと思うんですよね。そうするとね、じゃあ続けるにはどうしたらいいかっていうことを絶えず考え続けるのが大事だなと思うんですよ。だからね、やっぱりこれ持久戦だから、続けてやれる人間はもう何にも増して強いし、それが最後は、最後はって言い方変だけど、結局自分にそのフィードバックされるね。なんでかっていうと、これはすごく難しいから、続けてやるのは、 まあいろんな局面でそのことが訪れる。まあ孔子がね、孔子が30にして立つっていうわけですよ、ね、で40にして惑わずっていう、ね、50にして天命を知るっていうふうなことを言うんだけども、そのまあ人間の周期節っていろいろあってね、7年周期節とか、まあ、要するにゲーテは7年周期節って言っててで8年周期節っていうのもあるのね。でまあ10年一昔っていう言い方もする。例えば7年ごとにいろいろこうクライシスが訪れるっていうかさ、まあ、僕たちのあるわ、人間はある局面においてある。例えば君らからしたらさ、君らは大体まあ今20代前半ぐらいでしょ、大体みんな同じようなもんじゃんね。そしたらまあ次の節目としては、まあ大きい目標としてはまあ大体30ぐらいだろう多分ね。で僕は30の時にかろうじて独立したんだけど、まあその後もいろいろ大変な思いにいろいろしたりとかね。でも人間って常にいろいろ課題があるから、だからねこれ本当にこう難しいんですよね。僕はだからさっきもねみんなに伝えたけど、まあ僕の考えでは、まあ、僕はね分かったことっていうかね、その自分の一つの考え方として後になって分かったことは、42歳っていうのが一つのターニングポイントだなって分かったんだよ。つまりそれまでは若手としてやっていけるっていうね、逆に言うとそれ以降若手としてはやって、若手としてだけではやっていけない。つまり僕が思うには42歳までに何かしらちょっとぐらい成果を出した方がいいな、僕はそう思ってる。これ僕はあくまでも僕の考え、個人的な考え方だけど、そしたらなんかねその感性力とかそのなんか連鎖によって何かを成すことはまあできる可能性があるっていうか、まあ、それまでに何かやってないとちょっと厳しいかなっていう感じはちょっと僕しましたね、いやこれねすごく僕具体的にね唐突に言ってるように聞こえるかもしれないけどね、そうじゃなくて僕はかなり自分で考えてリサーチして体験した上で言ってるから相当いい線いってると僕は思ってるよ、まあだから君ら若いからまだチャンスあるよ。だからまあ君ら20年ぐらいこれからチャンスある、ね、まあそうだね。まあといっても人間っていうのはなかなか思い通りいかないことの連続だから、その思い通りいかなかった時にどうするかっていうのがやっぱりこれテーマだよね人間ね、思い通りいかないもん。まあ一番わかりやすい例は恋愛だよ。恋愛って思い通りいかないから、だからそれで思い通りいかないっていうことをシミュレーションしておけばいいんだけど、まあね、まあ、君らとは言ってもねもう全然若者だし、チャンスはいっぱいあると思うから、1回2回失敗したってね、もうていうかなんか35回ぐらい失敗したって全然大丈夫、全然大丈夫だよ、まあでも20代のうちはやっぱり勉強した方がいいと思うな、卒業しても勉強した方がいいと思うよ、なんでかっていうとね、建築っていうのは経験の産物だから、ものすごく時間が堆積された中での経験の産物なんだ。つまりね今回そのハーレンの実力取り上げたじゃん。でこれはね例えばねこの本の中にも載ってるけど、例えば紀元前に作られた集合住宅と本質的には変わってないんだよ、変わってないよ。例えばそのギリシャとかトルコとかね、ああいったところに作られたその紀元前の集合住宅と本質は変わってない。その1000年2000年経っても変わんないんだよ。当たり前だよね、人間のさその身体的なその感覚とか能力とかっていうのは1000年2000年で変わんないから、まあ多分さ100万年ぐらい経って遺伝子がちょっと変わるぐらいじゃない、まあ、100万年大きさかもしれないけど少なくともそんなもんだよ、10万年とか変わんないんだよ、1000年2000年で変わんない。ということは学んだことが少なくとも自分の人生の一生においては絶対一生役に立つってことだよ、要するにさ IT 産業で学んだことっていうのはさ移り変わりが早いじゃん。でも建築は変わんない、人間の身体能力とか身体感覚とかそれを受け止めるその五感の能力っていうのはそんななんかこう1000年2000年では全く変わんないから、だから安心できるんだよ、やったことが全部生きる、そういうふうに考えたら楽だよ。ね、一回やったらね、それを考え方を大きく変えたりとかね、しなくていいから。その辺はね、心配しなくていいと思いますよ。だってここにさ、レオナルド・ダ・ヴィンチのさ、理想都市っていうのがここに載ってるんだけどさ、ダ・ヴィンチの作った理想都市はさ、別に今だって通用するもん。数百年前のもの。ね？ 数百年前のものだったらもう確実に通用する今でも。まあだから君らもなんかね、自分のやってることがね、建築の世界のその文化っていうものにさ、貢献してると考えてさ、自信を持ってやればいいと思いますよ。こんな延々とエンドレスに長くなって大丈夫かな。大丈夫ですか。
そうですね、まあ なんとかなると思います。編集で、
いや、なんかね、ここにね、今ね、都市史の図集とかね、西洋建築史の図集に載ってるんだけどね、プリエネの集合住宅っていうのがさっきちらっと見たら載ってたんだよ。でプリエネって今の現トルコのギリシャ型 その都市の中に作られた集合住宅なんだけど、それを見るといわゆる典型的な中庭型住居で、別に今あったとしても全くその遜色はないっていうか違和感のない集合住宅なのね。だからここで人間がね、例えばこうやって例えばコートヤード型の集合住宅を考えたりするっていうようなことは、今の社会において考えることと、あるいはその古代において考えることと、人間の思考のある道筋っていうかね、組み立て方っていうのは同じなんですよね、だから古きに学ぶっていうことはすごく意味ありますよ。だから君らは、例えば僕なんか思うのはね、今回その卒業設計、集合修士設計とかやるじゃないですか。内山君もね、なんか内山君はテーマとしては桂離宮とかその伊勢神宮やってますけど、例えばね、今ここにね、スペースデザインシリーズっていう本があってね、これ原博先生とかね、いろいろやってるんですけど、このシリーズをパラパラっとでもいいから全部見てみたらいいと思うよ。それ絶対意味あるから。パラパラっとこのね、古代の事例から最新のその現代住宅の事例まで、パラパラ見るだけでも全部意味あります。僕なんか例えばこのね、ヨハネス・ダウカーのね、オープンエアスクールもこれ実際見ましたよ。ヨハネス・ダウカーも結構有名な建築家なんですよ、ね、それも含めてパラパラ見たらね、絶対それ意味ある。そしたらさ、まあちょっと なんとなくこれ一回でもこうやってエンドレスでずっとやり続けても面白いんだけど、まあそれはちょっとあれなんだけど、一体この辺でじゃあ終了したいと思いますね。
はい、
じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。